プレイバックラジオ食堂。毎度おなじみラジオ食堂主催の坂谷でございます。ゴールデンウィーク遊びほうけておりましたので、こういった形でお休みいただいてますが、で今回プレイバックさせていただくんがですね、おそらく2013年の5月更新分ですね、ラジオ食堂の第67回、ちょうど10年前ですね。2013年の5月なんで、高齢の食べ物ニュースで振り返る5月ということで、出演は北谷さんになっております。もう10年前になりますんで、毎回同じこと言ってますけど、坂谷が若いっていうこととですね、懐かしい話題ばっかりしてるなというところで、ちょっと補足しときますけども、この放送の中でですね、駄菓子のポテトスナックと麦麦が販売終了になりますっていう話してましたけれども、こちらに関しては聞き直してて、あれ俺最近ポテトスナック食ったけど、あれなんなんて思って調べたら、なんか別の会社が作ってくれてるみたいですね。で麦麦も普通に売ってますね。2013年で終売したんですが、まあその後にまた復活してるみたいですね。まあだからね、すごいねって感想おじさんですけども思いましたけれどもね。今でも食べれます、麦麦とポテトスナックに関しては。でマクドナルドとかね、その辺のメニューに関しては今はもう食べれないものだらけですね。マックダブルとかあったなとか思ってね、今のマクドさんだったら絶対作らないメニューですよね。この頃原田 CEO 時代ですから、だから結構お得なメニューあったんですよね。まあそれがどうなったかっていうのは言わずもがなですけども。でなんかね、この放送を聞いてると10年前の物価水準がわかるっていうところがあってね、東京のランチは1000円で高いですよねみたいな話してますけど、最近は1000円じゃ食えなくなってきてますからね。いろんなものが憎いということでございまして。あ、それと先週の外食サバイバーズの投票いただいた皆様、本当にありがとうございました。思った以上の反響いただいて大変ありがたく思っております。来週がコメント会なので、そこでまとめて紹介させていただきますんで、はい、本当ありがとうございますってな感じでございますかね。はい、というわけで今回プレイバックするのはですね、ラジオ食堂の第67回、放送は2013年の5月、出演者は北谷さんです。どうぞ。
ラジオ食堂坂谷です。今月は正しいスケジュールで、5月を振り返る会が取れています。北谷さんです。どうぞ。
はーい、北谷です。よろしくお願いします。
まあ、正しいスケジュールかどうかというと、割と微妙なスケジュールであるんですけど。
まあ、とはいえ、5月中にできたよね。
そうですね。ゲスもね、もう、いっぱい話すことがあってね。主に M という、イニシャルの会社についてね。
すっちゃな、ほんまに。
はい、最初のニュースなんですが、こちら5月11日のニュース。SNS で食べ物に関する内容ばかりアップしている人は心理的な問題を抱えている可能性あり、Facebook や Twitter、個人のブログで何を食べただの、何を作っただの、料理や食事に関する投稿や記事がやたらと目立つ、というかほとんどがそれでもはや社会現象となっている、巷に溢れる食べ物に関する記事には、実は投稿者の食との歪んだ関係や心理的な問題、摂食障害の可能性が秘められているという、SNS にアップする記事は投稿者にとって大事なことを載せるわけで、食に歪んだ感情を抱く人にとっては食事が全てという状況だ。やがて次々にいつどこで何を食べたという内容を延々とアップし続けるようになる。人はオンライン上で美味しそうな食べ物の写真を見ると実際に食べ過ぎてしまうとの南カリフォルニア大学の調査結果もあり、食事第一主義的な現代の風潮に警鐘を鳴らす専門家が増えているということでですね、ほっといてくれという、それが言いたいだけです食べ物に関する内容ばっかりを MP3 に吹き込んでアップし続ける中年は大丈夫ですかね。心理的な問題抱えてないですかね、これ。
ある意味歪んでるよね。
いや、でもさ、これ、 騎士としてはまあ、多分、大した意味はないんだと思うんだけれども、でも、本当、食べ物に関する内容ばっかりをアップしてる人ってさ、ソーシャルネットワークサービスを使ってる人の 80% 超えるんじゃねえのかっていう。
以上当てはまるやろ。
ねえ。
そんなん言われたら。
あ、つうか、あんたもやね。
いや、俺もですよ。僕も食べ物か娘か山かしかないっすよ。
そうそう。まあ、とりあえず、ほっといてくれという、酒が言いたかったと。次のニュースなんですけれども、5月11日のニュース。まあそういうですね、食べ物の話題ばっかり上げてる北谷さんに関してちょっと聞きたいことがありましてですね。
はいはい。
衝撃、パスタを茹でるとき、お湯に塩を入れても意味がないことが判明。スパゲッティ茹でるときは塩なしで OK です。ナポリタン、ペペロンチーノ、カルボナーと種類豊富なスパゲッティレシピは炊いて、スパゲッティは塩を加えたお湯で茹でるとある、うどんなど他の麺には入れない塩をなぜ入れるのか。塩を入れるのはコシを強くするためと言われています。一般的な茹で方は、麺の重量の10倍程度の水を沸騰させ、そのお湯の約 0.5% か 1% を塩を加えて茹でるというものです。しかし、塩を入れた茹でたスパゲティと塩を入れずに茹でたスパゲティとで、どのような違いがあるかを調理学の専門家で官能テストをしたことがありますが、塩を加えても加えなくても麺の食感には変化は認められませんでした。つまり、この程度の塩の量では口触りに変化は見られないということです。私自身大学の授業でも自宅でも塩は 1g も入れませんよと。まあ、そういう大学の専門家がおっしゃっておられたんですが、
はい。
はい。
いや、僕もこれ見たときにね、いや、違うやろっていうツッコミがまず入ったけど。
そうですね。今や、もこみちか、北谷さんかと言われているようなですね、オリーブオイラーの北谷さんですけれども。
そんな使ってへんけど。いや、はい、でもね、これね、麺のコシが強くとかどうこうじゃないんですよね。
うん、まあそうですね。はい。常識ですね、これに関しては。
そうね、普通、パスタソース作るときって、茹でたお湯と塩味でソース乳化させますよ。
はいはいはい。
でその時に別にソースに塩入れるんじゃなくてもうお湯に塩入れちゃうっていう、
はい、
味付けをしちゃうっていうところかなっていうのは僕は思うんですけど、あと麺に塩水絡むっていうところでインパクトを強くするためっていうところは賛同はするんだけど、別に食感がうんぬんとかっていうことではないし、
はい、
塩入れずに茹でると恐ろしいほど味ボケるからね。
塩を入れるのがパスタの伝統的な味の組み立てでそうなってるからであって、ここで言及されている麺の茹で加減に関してはあんま関係ないんじゃないのかなと思って。
ないっすね。
もともとそういう意図があったかもしれないけど、うん、現状茹で汁に塩を入れるのはそういう意味でありではないんで。
ではないですね。
何を言ってるんだろうという。だから結局のところ、その麺の方に最初から塩で味付けるか、ソースの方に塩で味付けるかの違いであって。
それだけの違い。
例えばここにはさ、減塩のために塩を加えすぎない方が良いでしょうってあるけど、だから麺の方とソースの方でトータルでどれだけ塩が含まれているかという話であってね、麺を入れるときにどれだけ塩を入れるか結局とかあんま関係ないよね。
関係ないし、塩うんぬんって言うんやったら最初からパスタ食うなっていう話なんだね。
あ、そうきましたか。
まあパスタなんかさ、マジ濃くってなんぼみたいなところあるじゃないですか。
うん、まあそうですね。
酒飲むためのもんやしみたいな。
ああ、そうですね。
減塩言うんやったら和食でも食うといたらええねんみたいな。
まあそうですね。でも和食は決して塩分が少ないわけじゃありませんからね。
確かにね。
その辺は微妙なとこですね。あ、でもどうなんやろ。やっぱりあれかな。茹でるときに塩入れないと味ぼやける、うん、
ぼやけるよ。ぼやけるし、コントロールしにくいかなとは思う、うん。ソースで塩味つけてやる。もうだからもうソース作るときはもう全く塩気入れずに、まあ入れたとしてアンチョビの塩とか、ベーコン、もうそもそもその素材に入ってる塩で、だけにしといて、で、茹で汁と麺に絡んでる塩でっていうのの方が、多分組み立てはしやすいんちゃうかなと。
ああ、そうですね。
うん。
はい。茹で上がりの麺で大体の塩味が分かるっていうね。
うんうんうん。
ソース絡めた後の方で、塩がどれくらいになるかっていうのは、ちょっと想像難しいかもしれないけどね。そうそうそう。っていうのは合うかも思います。
はい。
はい。ということで、同じくですね、パスタスパゲティのニュースなんですが、こちら5月8日のニュースですね。今、ナポリタンが再び注目されています。キーワードは懐かしさと新鮮さ。ブーム最大の秘密を取材しました。熱々のフライパンの上で炒められるパスタ。ここにケチャップを絡めればナポリタンの出来上がり。このナポリタンを求める客で店は大繁盛していますと。昭和のムードが漂う東京渋谷区のナポリタン専門店パンチは4年前にオープンした。当時1日平均150食ほどの売り上げは今では倍の300食になっている。すげえな、おい。 客の40代男性は昔から合う感じの味で懐かしい感じの味、50代男性はケチャップの味が懐かしいというか、ずっと子供の頃から慣れして死んでいるので、30代男性は新鮮ですね、などと語ったということですね。あのね、
はい、
我々30代前半の人にとってはですね、
はい、
これあの我々の生き方というかですね、あの食の歴史そのものに関することなんで、ぜひあのコメントを聞きたいんですよ、これに関しては。
なるほどね。
あのね、思いません？私たちって、はい、言ったらですね、このナポリタンブーム及び炒め飯ブームにどんだけ振り回された人生かと思いません？本当。物心ついたね、あの中学生に入りたてぐらいの時にですね、炒め飯ブームということでですね、イタリアンがあのガッと入ってきてですね。
ありましたね。
その時散々ですね、あのナポリタン否定されたわけじゃないですか、当時のマスコミには。
それなるまでは本当にね、あのミートソースとナポリタンしかなかったん
ですよ。そう。
血が来て、で、そうこうしてるうちにナポリタンがまた見直されるようになって、ね、あのパンチョなんかナポリタンとミートソースがあればいいとか言ってますからね。
もうなんやねんって言われて、本当もう。
どうなんですか、坂谷さん、ナポリタンは。
あ、僕はね、ここ4年間ぐらいであのナポリタンを見直した口です。
ああ、なるほど。
東京に結構行くようになってから、
はい、
あの東京に住んでる人たちにですね、ナポリタンを勧められて、あの食べてるうちにあのナポリタン好きになりました。
ああ。
プラス、あと、これは前も放送でも言いましたけれども、名古屋は結構ナポリタン文化がまだ残ってるんですよ。大阪あんま残ってないような気がするんですけど。
ああ、いや、まあ、そうやな。でも、炒め飯屋っていうよりかは、バール系のイタリアンは置いてるとこ
あります。そうなん
よ。僕がよく行ってたところもナポリタンは普通に置いてたんで、
うん、
うん、あの僕ナポリタンはそんなに好きじゃなかったんですよ。
はい。
なんでかっていうとあのケチャップの味が嫌いだったからっていう。
ああ、はいはいはい。
だからオムライスもチキンライスも嫌いだった。
ああ、そうですか。珍しいですね。
そう。だからオムライスはバターライスででしか食べられなかった口。
ああ、はいはいはい。
で、あのその行ってたイタリアンのバールで。ナポリタンを出してくれてたんですけど、はい、それの味付けがまあ美味しかったんで、僕もそれで見直した口っていう。
ああ、そういうことですね。まあ、ただ、一つポイントになるのが、ナポリタン専門店ないですよね、多分。
ないですね。
名古屋は割とあるんですよ。
そうなんや。
あの、形を変えて、あの、あんかけスーパー専門店としてあるんです。
はいはいはいはい。
まあ、ただちょっとやっぱりね、中学校高校時代には刻みつけられた、ナポリタンイコールダサいっていうさ、あの古い食い物っていう、あの刻印が消えるのは時間かかったね、ほんと。
ああ、そうやね。今では好きです。そしてナポリタンはご飯にも合うっていう。
孤独グルメで。いや、でもね、ナポリタンはね、ほんとね、奥が深い、あれは。
いや、奥深いですよ、ほんとに。
ケチャップ味じゃないんだよ。
そうそうそう。あの、ちゃんと作ってるところっていうのはケチャップだけじゃないからね。
あのね、ケチャップと、ケチャップにちょっと加える他の調味料と油と他の具ね。
うん。そうそう
そ
う。
それが絶妙に口の中でね、あの混ざり合うときにあの、ナポリタンとしか言いようのない味になる。
そうなんですよね。昨日来たイタリアンの出すナポリタンはやっぱりナポリタンではないですね。
あの、僕のちょっと前働いてた名古屋市中区の会社の近くにあったね。
はいはい。
僕はすごい行きつけあったスパゲティ屋でナポリタンたまに出しとってんけど、
はいはい、
そこのナポリタンはうまかったね。
お、
気取りまくったあのシェフが割と本気であのナポリタン作っとって、
正当なナポリタン、
はい、あれはあれはあれでうまかったね。
おお、なるほどなるほど。
まあただあのこれは本当にあのナポリタンかそれともトマトソースで作ったパスタかどっちなんだろうという、
うん、そこだよね
その辺の境界線がすごく曖昧だなと思った覚えはあります。はい、まあということで、まあまたちょっとナポリタンブームっていうのはあの東京都内でまだ収まってるかなという気はするんですけど、うん、これ川崎名古屋とか大阪の方でもですね、
うん、
あのブーム来るんじゃないかなと思います。
パンチョはね大阪に来てもいいんじゃないかなと
思う。あ、多分来るんじゃないかな
多分思うんです。
山田うどんがね、
うん、
ナポリタン出してるしね今月、
はいはいはい、
っていうムーブメントもありますんで、
はいはいはい、
これから日本全国に広がっていくんかなと思います、
うん、
というわけであの同じ麺類ということでですね、次のニュース、5月9日ロッテリアがラーメンバーガー発売スープ付き替え玉あり、はい、 ロッテリア東京都新宿が5月20日からラーメンバーガーを全国で発売する。パンの間に軽く焼いた麺とチャーシューを挟み、ラーメンスープと一緒に食べるスタイル。割り箸も用意されている。人気ラーメン店麺屋武蔵新宿本店の監修で、これまでのハンバーガーの食べ方の常識を覆す新商品と PR している。その名も麺屋武蔵ラーメンバーガーは、ロッテリアオリジナルのラーメンに下味をつけ、表面を軽く焼きパティに、麺屋武蔵新宿本店の味を再現したチャーシューをマヨネーズともにパンズでサンドした。付け合わせに麺屋武蔵新宿本店のスープを添えたほか、ラーメンならではの替え玉を提供する。値段は634円に替え玉は100円、6月中旬まで販売するということですね。あのね、
はい、
木谷さん、
はい、
俺食っちゃった。
マジで食ったんや。どうやった？
あんまり感想言いたくない。ごめん、あの感想言いたくないんで、むしろちょっと木谷さん質問して。
いや、どうなんですか、この小麦比率の多さっていうのは。
小麦比率の多さ、それはいいじゃないですか、別に。炭水化物プラス炭水化物ダブル炭水化物イコール正義、これはもう昔から分かってることです。
バンズと麺の組み合わせっていうのはどうなんですかっていう、そういう。
まあそれはもう焼きそばパンで分かってるじゃないですか。そういう組み合わせは美味しいんですよ。まあそこはまあいいや。あの、それと、あの、今回のラーメンバーガーについてはあまり関係がない。はい、
なるほど。じゃあ、この634円っていう価格に対しての。
まあ殺意が湧く価格としか言わないですね。あの、武蔵で、あの、634円というふうになっているんですけども、あの、そのダジャドリがもう本当に腹が立ちます。しかもですね、あの、レジで、多分、マニュアルに変えてると思うんですけど、店員がね、変えたも一緒にしませんかと言うてくるんですよ。634円にね、替え玉100円付けるでしょ、うん、734円でさ。
普通に定食屋で定食食うわっていう話。
食うわっていう話ですよね。あの、麺屋武蔵いけるんちゃうんですか ?734 円もあったら。
いけますね。
誰が好き好んでね、ロッテリアのこんなね、アイデア料理食うんですか。
肝心辛めの味はどうなの？
味は聞くなよ、もう。何のために俺がこういうお前質問してもらうっていうストーリー取ってると思ってんねん。
一応そのアンサーを出すための Q でした。
ね、ちょっといくつか言おうかな。
はい。
あのね、なんか、添えられてるスープがね、
うん、
妙にうまい。
ああ、そうなんや。
あの、妙にやで。
妙にね。
そんだけ。
だけかよ。
でもな、難しいよ、やっぱりね。634円も払うからね、それだけでめちゃめちゃハードル上がってる。
ハードル高いよね。ネタやけど、ネタにその金額支払うかみたいなとこあるしね。
あのね、実際のとこすげえあったね。
やっぱり。いやー、ほんとロッテリアやってくれるよね。
やってくれました。あの、それに関しては、あの、すごく、あの、全面肯定したい。
もうほんま、あの、斜め上のことばっかりやってくれる
よね。はい、そのチャレンジ、息はよし、もう。それだけは認めます。アイデア満点、出来は赤点。
なんでゴーサイン出した？
いろんなチェーン店とか、こういう外食産業があって、ロッテリアだけは歌舞伎物でいい。それでこそ、あの、多様性が保たれると思う、僕は。
ハンバーガー界の。
歌舞伎物としてね。僕は、あの、豊臣秀吉やったらね、歌舞伎御免状出してるよ、ロッテリアに対して。お主の歌舞伎あっぱれとスーって言うても。
トースポみたいな感じやね。
そうそうそうですよ。もう、ロッテリアはトースポでいいですよ、もう。それだけでそんなに価値合うと思いますからね、
俺。そ
うやな。
まあ、そうなったらいいか。変けどな。ちょっとだいぶショックやったわ、あれは。
思い出すのも腹か。
思い、まあ、腹はそこやったら大変けどな。だからさ、ここで考えたやつもさ、いや、ええ大人が考えたわけよ。
そうやな。
ええ大人が考えて、ええ大人がゴーサイン出して、ええ大人がね、店舗でね、これを調理してるわけですよ。
うん。
ねえ、そんなええ大人たちが一生懸命作ったものを634円という結構ええ値段で買って、ええ大人が食うわけですよ、もう。
そうですね。
その結果のこの不幸さったらもう。
いやー、もうね、ほんと、マーケティングで会議やってる間、ほんと、ね。
寝とったんか、お前ら、ほんま。
って思うよね。
いや、まあでもほんと、あの、ロッテリアさんは、ほんと愛してますんで、これからも一生懸命、あの、トンチキなメニューばかり考えておいてください。はい。というわけでですね、
はい。
あの、ロッテリアさんの話をしましたんで、あの、ライバル会社のマクドナルドさんの話もちょっとこれからいっぱいしようかなという感じです。こちら、4月30日、5月のニュースだよね。 ねえな。マクドナルドビーフパティ2枚で挟んだハンバーガーマックダブル発売ということでですね、日本マクドナルドは5月7日、マックダブルを全国の、マクドナルド店舗で販売する。同商品はバンズのオーストラリア産、ニュージーランド産のビーフパティ2枚と濃厚なチダーチーズをサンド、食感のアクセントにピクルスとオニオンがトッピングされているということでですね。いや、僕は結構好きですね。
あ、
これを見た人がですね、
うん、
ダブルチーズバーガーとどうちゃうんやってみんな突っ込んだんですけど。
ああ、みんな突っ込みますよね。僕も突っ込んだ口ですから。
明確にお答えします。
はい。
チーズ1枚の違いです。
だけ、
うん、でもね、ダブルチーズバーガーのね、値段がね、290円っていうことなんで。
って考えたら、チーズ1枚抜くだけで190円やったら、まあ、
そうそうそう、チーズの値段100円かよっていうですね。
ですね。
うん。花丸うどんの、わかめの値段に近いもんが。
ほんまやで、駅そばで卵2個乗っけられるわっていう。
っていう話なんですけど。いや、まあ、だから、ということで、マックが今の状況には珍しくですね、割とお得なメニューを出してきたなという気はします。100円マックをですね、だいぶディスト出した結果出してきたマックダブルということなので、これから先、だいぶなんていうか有効に使っていきたいなという気はしますね。ともう一つ言うんであれば、
うん、
今現在ですね、チーズバーガー結構高いんですよ。
150円
普通のハンバーガーが120円になって、チーズバーガーが150円ということになるんで、まあ一つ、まあ、いい、なんていうか中間地点を作ったなという気はします。うん、
ここ最近のマクドにしては、まあまあまあ。
いいメニューかなと思いました。
うん、
はい、ということで、今月のですね、マクドを語るにおいて、避けられない話題にこれから参りましょう。
はい。
5月17日のニュース、マクドナルドメガポテトが正式発表、噂になってた特大ボリュームポテトが17日から食べられるということでですね、
はい、
こちら5月16日ニュース、4月3日にですね、初めて噂として報道したメガポテト、当初の名前はメガポテトではなくシェアポテトでみんなで分け合って食べるというコンセプトがあった。その後に過去にも発売されていたメガポテトと名称を変更され、値段も490円高いな。5月17日から一部店舗で5月24日から全国で発売開始という噂まで流れた。そんな噂の L サイズ2個分のメガポテトがついに正式発表となった。当初の噂そのままで一部店舗で5月17日から販売開始で値段も490円。すべてが噂通りとなるということでですね。
ですね、
L サイズのポテトの2つ分の、メガポテトが正式発表で、まあ、現在売ってますという、そういう感じになっております。
でもこれ、別記事やけど、検証してたよね。本当に L2 個なんかっていう。
はい、そうなんですよ。ちょっと、それ、いきますか。こちら、ガジェット通信の記事なんですけれども、
ええ、
新事実が判明、マクドナルドメガポテトの本数と量を調べてみたら、実際 M サイズ2個分の量だったということでですね。まあ、所詮、ガジェット通信の記事なんで、話半分に聞いてほしいんですけれども、ガジェット通信の記事をきっかけにネット上で話題になっていた特大ボリュームのメガポテトが、公式では 357g としているが、L サイズの規定量は 170g となっており、A サイズ2個分となる 340g。そんなわけで何グラム入っているか調べてみたところ、299g だったと。まあ、容器の重さを引いたところですね。まあ、M サイズの2個分ですわと。L サイズ2個分の量もないですわという、そういう記事なんですけれどもですね。
うん、
まあ、ガジェット通信がそんなことを言った同じくらいの日にですね、ロケットニュースでも同じような記事がありましてですね。まあ、ロケットニュースですから、これも話半分に聞いてほしいんですけど。
ニュースソースとしてはね。
検証マクドナルドのメガポテトがマックフライポテト L サイズ2個分より多くて笑ったということで、記事の内容なんかもう飛ばしていいと思うんですけど、まあ、L サイズ分以上あったということでですね、どっちやでも、ステマ疑惑のあるロケットニュースのことですから、なんていうか、きな臭いことを想像できたりするんですけども、
いや、店内でのオペレーション見てたら、別に特に軽量とかしてないからね。
まあまあね、ブレはでかいです。
袋によって目分量で入れてるだけやから、もう店員によってとか、揚げ方によってとか、揚げ上がったポテトの大きさによって、ばらつきめちゃめちゃ出るよね、みたいな。
ポテトの量なんか誰が気にしてんねんという話ではありますわね。
まあね、にしても高い。
高い。で、こんなニュースもございましてですね、こちらですね、5月21日のニュース、マクドナルドのメガポテトを490円で買うのは間違い、プロの本当の買い方を伝授、どんなプロやねんという感じがしますけども、5月17日からということで、まあちょっと記事が長いんで、ざっくり言いますとですね、要するにクーポンで L サイズ2個買えということなんですね。
ですね。
L サイズが今190円で、L サイズに2つ買ったら380円なんで、110円もお得、この110円お得っていうのはえらいことやと思うんですけども。まあ、でもね。 なんかもう本当もうポテトに関しては、うん、量とか、こういう原価とかいうのはもう、なんていうか全部野暮だとは思いますけどね。
まあね、だって業務スーパーでさ、190円あったらどんだけ袋でっかいの買えるよって話ですか。
まあそうですね。
ただ一つ俺が懸念するのは、
はい、
このメガポテトを買った時の店内のポテトの残量が、
はい、
新しいの上がる前、かつちょっと時間が経ったしなしなのポテトが全部入ってきた場合っていう。
量でもなく味の方でやられるんじゃないかという。
もし仮に僕がメガポテト買ったとして、その光景を目にしたら絶対作り直させますわ。
いやでもね、もうあという言えることは、
うん、
もうどんだけ追い込まれてんねんマクドナルドということですわ。
いやーすごいよね。まあ確かにな、原価率から考えたら割ええ仕事やとは思う。
そうです。前このラジオでも取り上げましたけども、
うん、
マクドナルドの儲かって儲かってないの法則ってあるじゃないですか。
ですか、
うん、ポテトキャンペーンしてるときは儲かってないですよという話がありました。
そうですね。もうどんだけ必死やねん。
ということでね、ポテトキャンペーンどころじゃないですよ。でっかいポテトキャンペーンですよ。どんだけ必死やねんお前はという。
今までにないレベルのっていう。
ないレベルの必死さですよね、もう。
本当に、なんていうか。
いや、頑張ってほしいですよ、僕は。
うん、頑張ってほしいです。
マクド信者なんで。雑な言い方。
そして、毎回その言葉で締めるって。
何の思いもこもってない、頑張ってほしいですよね。まあ、来月もぜひですね、我々ラジオに話題を提供してほしいなと思うだけですわ。
はい、そうですね。
というわけで、マクドナルドがポテトを出している中ですね、
うん、
もう一つのポテトが、ちょっと悲しいことになってしまったということで、5月14日のニュース。さよなら駄菓子の定番ポテトスナック、原材料高騰なので6月末に販売終了ということでですね、うん、駄菓子の定番として親しまれたポテトスナック、過去泉製菓が2013年6月末で販売を終了することが分かったと、薄くフライしたポテトキジンステーキ、フライチキンなどの風味をつけた製品だ。4枚入り30円の手軽な価格もあり、同様のコンセプトのポテトフライとともに多くの子供たちから愛されたという。販売終了は事実です。6月30日で菓子事業が撤退します。現材料費の高騰前に採算回らない状況でしてということです。許すまじアベノミクスという感じです。
まあね、麦麦もこれね、同時期ぐらいですよ。
そうですね、麦麦もですね、同時期には消えるということなんですよ。
うん、
まあさっき冗談めかして許すまじアベノミクスとも言いましたけどね、うん、なんかね、私ガテンがいかないんですよね、やっぱり。
というと、
だから結論から言いますと、もともと採算が合わないから、
うん、
撤退するタイミング測っとったんでしょっていう、そういう気がしますね。
まあ、あり得るかもしらへんね。
だってさ、為替でさ、円安になったからとか言うて言うけどさ、
うん、
もう言
う
たらポテトスナックの歴史なんかな、30年も40年もあるわけじゃないですか。
まあそうですね。
その30年、40年のスパンで、今の円高、円安の水準がどんだけ円高かと僕は問いたい。
ああ、まあそれはね。
全部、円安相場の水準で測った場合ですね、多分、全然円安の水準だと思いますよ、今現在の為替なんて。はい、
昔の貨幣価値考えたとしても
っていう話ですよ。
っていう話はね、まあ利幅がめちゃめちゃ少ないもんね、こういう駄菓子。
まあ何世の世界でやってますからね、駄菓子の商売っていうのは。
売ってるだけまあしんどいわなっていうのは、まあ理解できんことなん
で。まあまあ元々の話で、この値段で、ね、今までずっとやってきたっていうのが、まあある種ね、偶然が重なった奇跡っていうところなんでしょうね、
うん、
本当。
うんだろうね。
だからまあ元々その商品自体が何年前も前もすでに死んでいたという、そういう話だったんじゃないかなという気はします。
まあまあ今回だからまあ理由見つけたんかなっていうところ
は。という気はしますね。会社自体がまあね、しんどくなってたんかなという
か。まあそうじゃないかなとは、まあ、的に思うけれど。
あ、でもね、俺は正直ね、ポテトスナックはね、わりかしどうでもいいねんけどね。あんまりぶっちゃけ食ってなかったんで。
まあな、僕もあんまり食べてなかったから。
ごめん、でも麦麦はね、
うん、
ちょっとだけショックやった。牛乳入れて食うのが好きやってね。
ああ、よくやる食べ方です。
いや、まあ、それだけはショックでしたね。
麦麦もそうやけどな。まあ、うまい棒がなったら、まあ、だいぶショックいけるかな。
あそうですよね。まあ、うまい棒だけは、駄菓子の最後の取り出として頑張ってほしいです。
最後の取り出として本当に頑張ってほしいです。はい。
ポテトスナックが、消えていく中ですね、誕生するものもあるわけで、こちら、4月28日のニュースなんですけども、世界で初めて成功した完全養殖の近代マグロを提供する飲食店オープンということでね、近畿大学は世界で初めて成功した完全養殖の近代マグロなど養殖業を使った料理を提供する飲食店、近代卒の魚と紀州の恵み、近畿大学水産研究所がこのほど大阪市内で開業した。大学の研究成果を消費者に味わってもらい、アジア価格の評価を研究にフィードバックするのが狙いということですね。まあ、これがオープンして、今やですね、もうどんなニュースでも取り上げるぐらいですね、大人気になったということらしいですね。
ね、グランフロントのナレッジキャピタルの中に入ってるんですよね。
ああ、そうなんですか。僕も行ったことないんですけども
。いや、僕もないんですけど、本当ニュースで時期よく取り上げられてたんで。
もうこんな話してますけども、行く無理らしいですね。
いやー、もう人めっちゃおるんちゃうっていうところよね。だって、近代マグロだけをなんか食べられるところっていうのはね、ほんまないみたいなんで。
いや、もう本当あれらしいですね。開始ファーストロット完売らしいですね。
うん、まあそんな感じみたいだね。
開店直後に、もうめちゃめちゃ、行列しとって、もうそのロットで終了っていう。
うん。らしいですわ。
すみません。それだけです。感想。言ってもないのに。
言ってもないのに。まあ、単価だけ見てたら、ね、1800円ってどうなんやろうかっていうのはあるんやけれども。
まあ、まあ、そういうタグの商品じゃないですから
ね。まあね、養殖マグロっていうのがね。
まあ、これからということで、まあ、本当もう、話の種というか、そういう感じなんでしょうね。
は
い、
まあ、ね、そんな感じなんでしょう、本当に。
まあ、消えていく商品もあれば、誕生していく商品もあるということですよ。
そうですね。
はい。まあ、そんな、消えゆく商品、誕生する商品の中でですね、生き残る商品というのもございまして、こちら5月5日のニュース、47都道府県お土産に本当に美味しい順ベスト20決定、1位は北海道生チョコということでですね、5月4日にバラエティ特番お願いランキングゴールド2時間スペシャルが放送され、爆笑問題、他ジャッシュ金太郎が出演する、今回の企画には全国47都道府県代表の47社が自慢の商品をエントリー、味覚のプロによる厳選採点のに美味しいお土産ランキングが紹介される。新鮮の定番から最新の商品まで様々な商品が登場、果たして数はお土産の中でトップに輝くのは、芸能トークとともに総選挙の行くもぜひ楽しもうということで、とりあえず、まあ、10位まで言います、1位北海道ドイツ生チョコ、2位宮城厚木新丹、3位愛知ゆかり、4位富山マスの寿司、5位石川鶏野菜味噌、6位栃木冷凍生餃子、7位鹿児島さつま揚げ、8位青森気になるリンゴ、9位神奈川崎陽軒のシウマイ、10位滋賀バームクーヘンということでですね、
はい、
はい、まあ、一応最初に言うときますが、このランキングは茶番じゃない前提で今から話しますということなんですけれども、
はい、
はい、一言だけ言わせてもらいますわ。赤服入ってない時点でこのもん茶番に決まってるだろこの野郎。
いやよね、通りもんも入ってないしな。
本当だよ、もう茶番もいいとこだよこんなの。ふざけてるのか。
本当だよ。
まあロイズ生チョコと、まあ微妙なとこなんだが、もう
微妙やな。お土産しかもなんで白い恋人じゃないねんっていう話よね、北海道で、
うん、まあそのあたりはあれなんですかね、もう味重視というか質重視ということになったんじゃないですかね。
ロイズ別にそこまで美味しくないぞ。
いやでもロイズの生チョコとね、白い恋人並べられてどっちかあげるって言われたらどっちもらうっていう話じゃないですか。
いや僕白い恋人もらいます。
あ、ほんまですか。あ、そうっすか。あ、それは失礼いたしました。あ、そう。
いや、それをそうと、3位の愛知のゆかりは、さかなクンどうなんですか？
愛知ゆかりな、ごめん、これに関しては、
うん、
もう僕的には食い飽きてるんで、
なるほど。
正当な評価はできない気がします。ほんとね、中元聖母で毎回もらうんで、会社自体が。毎回食ってるんで、もう、まあ別にうまいっちゃうまいけどな。愛知県内で言うと、やっぱ僕は両口はこれ基本の方が好きですね。
いや、僕も両口はこれ基本の方が好きかな。
両口はこれ基本ってあれですね。ハンダルドラ焼きですって。はい、美味しいですけどね。
10位、滋賀バームクーヘンって、多分これクラブハリエだよね。
でしょうね。
いやー、本当にね、赤服と通りもん入ってないってどういうことやねん。
そうそう。このもん茶番じゃないですか。陸上競技でボートが出場してない大会みたいなもんですよ、こんなもん。日本の大会で無駄節が出てないみたいなもんだよ、こんなもん。すいません。僕が喋っていることは全部偏見です。
そうだね。
このランキング自体が偏見の塊だよね。
まあ、
味覚のプロによる厳正な採点って、もうそれ自体がもう偏見の塊みたいな。やっぱりでもあれですか、北谷さん、通りももらうんが一番嬉しいですか。
九州やったらやっぱりもらうと嬉しいな。
まあ僕もあの、この前九州行った時、ちゃんと通りも買って帰りましたもんね。
ああ、僕も買って帰りましたよ。
そうですね。逆に、うん、あの、北谷さんは、あの、このお土産は、あの、ちょっとムカつくとか、あの、いうのあります？
ね、岩おこし。
ああ、わかる。
でしょ？
俺、メーカーひよこって言おうと思った。ひよこより岩おこしの方がムカつく。
そう。どないせいっちゅうねん、思う。
あれは美味しくない。
全くもって。
わかりました。はい。北谷さんのところにあの、岩おこしは持ってこないようにお願いします。あ、俺のところにもな、岩おこしは持ってこないようにお
願いします。選ばんわ。
そうです。あの、持ってきていただけるだけで本当にありがたいですね。僕もそう思います。はい。こちら、あの、最後のニュース、4月30日のニュースですけども、
はい、
助けて、弁当の路上販売のせいで飲食店が儲からないの規制へということでですね、
はい、
300円からといった低価格でサラリーマンの胃袋を満たしてきた路上販売のお弁当が東京からなくなるかもしれない。トラブルがあった時に行政処分ができない衛生面の不安などが拭いきれないことから、東京都や中央区の保健所は規制強化の検討に乗り出した。インターネット上では声では困る、前から危ないんじゃないかと思っているなどの意見が割れているということでですね、まあ結論だけ言いますとですね、はい、まだ決まってません。まあ、ただ、あの、そういう、あの、検討があるということで、
はい。
私として言いたいことはですね、
はい。
誰も得せえへん規制はやめてという感じですね。
そうだよね。
で、もっと言うと、あの、これより先に規制せんとあかんものあるやろと。例えば、玉でとか。
ですよね。
そう。まず玉で規制しろ、この野郎。
と、やばいよね。
あそこが一番やばいよ、ほんと。東京のね、路上弁当屋なんかね、あれと比べたらね、もう、ほんと、どんだけ真面目に商売やってるか。
野菜とかもまあ、そうやねんけど、惣菜系もな。
惣菜系がやばいよ。
うん、大会やよな。
もうね、あそこでね、寿司食う行為はね、ロシアンルーレットみたいなもんだよ、もう。
だよね。っていうか、あの、もやし買うのも結構ロシアンルーレットよ。
もやしでロシアンルーレットとか、それもうスーパーじゃねえだろ。
いや、チャーメンってあの、あそこで、まあ、学生時代やけど、はいはい、1円でもやしを買った時に、
はい、
中開けたら、もうすでに酸っぱかったんですよね。
たまであるある。
うん、たまであるある。
そんなね、あの、スーパーの話にしておいてね、あの、路上販売をね、規制してんじゃねえよ。
まあね、本当によっぽどひどいところだけ追跡調査したらええやんけっていう話やね。
引っかかるんが、
うん、
別にさ、あの、食中毒とかそういう被害が出た結果じゃないじゃん。
ないね。
そういうのが出ても行政処分できないっていうところじゃないですか。
ですか。
だからもう、こっから見えてくる構図っていうのは、1000円カットのね、あの、キュービーハウスみたいな。あれを規制しようとした業種業界のさ、話とかさ、漫画喫茶を規制しようとしたさ、あのホテル業界団体の話とかさ、そういうのを思うよね、やっぱり。
ああ、まあそうだね。
だから飲食店の業界団体の方で、ライバルがうっとうしい商売してるから、あれを取り締まれっていう風に東京都に働きかけたんじゃないかなっていう。
まあまあ、あり得る話。
そういうことの方をまず想像してしまいますわね。
うん。うん、
で、その結果としてさ、誰も得せえへん、まあ誰も得せえへんというか、まあ飲食店業界が得するかもしれへんけど、東京都民の利益にならないことはやってほしくないなと思います。
まあそうだね。選択肢を幅を広げろ
っていう話ですよ。これこの前さ、東京で働いてる人と話してて思ったんだけど、
うんうん、
あのね、東京都のランチ高すぎんだよ。
高いね。
まあ場所単位もあるんだけど、だからさ、北井さんさ、
うん、
あの、今働いてるとことかさ、あの、京都で働いてた時、うん、ランチの相場って大体いくらぐらい？
京都で働いてた時は、700円、800円。
っていうぐらいですよね。
はい、
名古屋もあんま変わらないですよ。あの、カリアだとちょっと安くなるんですよ。
天ヶ茶はもうちょっと安。
うん、ですよね。今日の基準1000円なんですよ。
高いよね。
だから700円、800円で言うと、東京都内ではあの安いランチに分類されるわけです。
うん。 しかも、だからこそ、その、外での弁当との落差がさ、激しすぎんのよね。
別に東京都で働いてるからといって、僕らとそこまで給料が違うわけじゃないんで。
ない、ない。あったとして勤務地手当やけど、そこまで差が出ませんっていう。
っていうわけなんで、うん、だから東京都で働いてる人にとって、弁当があるないっていうのは、うん、もう本当死活問題なんだよね、あれって。死活
問題ですよ。でもな、本当大手町とかのめっちゃ中心部のオフィス街でも、地下のレストラン街は外で弁当売ってるからね。しかも安めで。
うん、そうなんだよね。まあ、だから、東京のさ、バカみたいな家賃払ってさ、
うん、
一生懸命飲食店経営してる人にとっては、
うん、
ワゴン車でね、乗り付けて弁当売ってる連中見たら、本当もう、殺意が湧くんは分かる。だけどさ、にしたってやり方違うんじゃねえのとは思いますよね。
うん、喧嘩のやり方が違う。
喧嘩のやり方はね、できればそういう規制というのは、まあ僕たち正直あんま関係ないことなんですけれども、
はい、
やめていただきたいなとは思うところではありますね。何度も言いますけど、これによって誰かが得するわけじゃないんで。
大多数の人間が損するよね。
まあだからあえて言うんで、まあ大多数の人が食中毒のリスクから逃れられるという、そういう得する面はあるかもしれないけど、まあ言ったら自己責任の世界やからさ、
そうだね、う
ん、もっと言うや、それ考えるんでは、まず規制すべきところは玉でだろうという、うん、玉で規制してからやってくれという。脱玉で
脱玉で